こんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。今回のお題は理想の YouTuber 談義です。はい、毎回言ってますけど、このコンテンツはラジオ番組みたいなものなので、映像コンテンツ、YouTube で見られてる方はね、映像コンテンツを期待してらっしゃるかもしれないんだけど、それを期待してる方は今すぐこのページを閉じちゃってください。はい、今回はね、理想の YouTuber 談義ということで、談義なんだけど独り言、はい、いつも通り独り言ですが、自分あくまでも自分の目線でっていうのをね、前置きしておいて、かなりもう自己中心的な話になるかなと思いますね。はい、それにしてもあれですね、ゴールデンウィークもいよいよ今日でおしまいということでですね、10日長いようで短かったのか、短いようで長かったのか、僕はちょっとね、後者の方なんだけど、長かったなぁと、退屈だったなぁって思ったんで、皆さんはね、多分これ聞いてくださってる方の 99% は、明日から仕事かとか、明日から学校かとか、そういう風にね、かなり落ち込んでる方の方が多いと思うんですよ。ただ僕はね、気楽な個人事業主ですから、別にいつでも休み取れるし、仕事と格好つけてね、どこでも旅行行けるわけですから、別にね、わざわざゴールデンウィークに人混みの中に紛れて、どっかに行ったりとか、なんかする必要は別にないので、どっちかっていうとね、仕事先からのなんかこう、やりとりが全くなくなると、僕は基本ほとんど友人もいない人なのでね、もう暇で暇でしょうがなかったね。もちろん僕は仕事したけど、ほとんどもう連絡人とやりとりもなし、もう一回かそれぐらいしかやりとりしなかったですね。あとはもう永遠と自分のプライベートワークとか、YouTube もね、それもあるけど、仕事とか、そういうことばっかりやってました。だけど、昨日か2日前に行ったんですよ、都内のね、公園に。どこだったか、立川の方にね、すごい素敵な自然公園がありまして、そこにちょっとこう撮影がてら行ってきたんですね。で、そしたら、距離がね、片道で30キロ近くあるんですよ。はい。で、それを永遠と言って、でね、行く先々ってすごくいいものばっかりたくさん見てきたんだけど、現地ついて、こう、いろいろ歩いてて、その自然、花とかね、植物とかを撮影してたりとしたら、いいところでね、本当に、すごい楽しい、いいところだなって、何回も言ってたんだけど、帰り際にね、ちょっと神社の方で祭りをやってて、それもちょっとジンバル持ってたから、ジンバルで使って撮ろうと思って、撮ったんですよ。そしたらね、ちょっと時間かかりすぎちゃって、帰り雨にやられちゃったんですね。もう最後はもう呪いの言葉を吐きまくって帰ったっていうね、楽しいような楽しくないような、ということで、今回よろしくお願いします。秘密基地始めましたは、局地の提供でお届けします。本編に入る前に、今月のアンケートからちょっと先に行きます。はい。今月のアンケート、内容はですね、行楽シーズン、ドライブで行くなら都会、それとも田舎です。都会が A、田舎が B。ね。これ先に言っておかないと僕忘れちゃうってのもあるけど、やっぱりこれはヤムーポイントも絡むね、大事なことなので、早めに聞いてくださってる方に伝えたいなと思ってね、今ちょっと取り上げました。はい。ちなみに僕の場合はね、どっちも好きなんですが、田舎も都会も。でも、中途半端な都会っていうのは好きじゃないので、大抵僕は田舎の方をチョイスして、ね、オープニングでも話した、立川の方。立川っていうのは、八王子がすごく近い。すごく田舎の方でね、とんでもない。これが東京なのかみたいな、なんかすごいところもたくさん通ったけど、そういうところもすごく好きなんですよ。大好きですね、もう田舎っていうのは楽しい。そんな感じで、今回の、今月のアンケート、5月いっぱいはね、このアンケートで、集計していますので、ぜひこの番組の、このコメントにね、A か B か、あとはその、 感想みたいな、まつわる話とか、そういうものをね、いただけると、まあ、この番組の方で取り上げさせてもらったら、ヤムポイントを差し上げますんで、1ポイントから10ポイントの間、ね。で、今月の末に、その、最優秀賞っていうのをね、ちょっと発表して、それにね、当選された方には、また別途、ね、ヤムポイント10ポイント差し上げますんで、もうあっという間にもうヤムポイントも下手したら月に、下手にっていうか、普通にやってても30ポイントは軽く貯められると思うんですよ。そうすると、ね、ヤムポイント今30ポイントで結構いいもん交換できますから、もうあの、溜まりに溜まってね、しょうがないっていうのをね、早くもう放出したいんですよ。ヘッドフォンとかもでっかい場所取るからね、もうどうしようかなとか、あと、タブレット PC とか、ヘッドホンは、あれは60ポイントなんで、1ヶ月ちょいぐらいかかるかもしれないけど、それも無償でゲットできると思えば、安いと思うんですよ。はい。とか、まあ、あとはね、タブレット PC も300ポイント、ね、頑張っていただければなと。特にこれ聞いてくださってる方で、中に、女の子で、レイさんっていう方がいるんだけど、その女の子は、その、PC の方をね、これから行く大学でちょっと、まあ、レポート作成とかに使いたいっていうことでね、欲しいって言ってくださってるんでね、ぜひね、そこまではちょっと僕もね、早く放出で誰かにあげたいけど、我慢してちょっと待ってるんで、ちょっと、そういうのもいくつかあるんですよ。もうね、知り合いに全部あげるとしても、みんながみんな欲しがるものばっかじゃないじゃないですか。例えばキーボードだったら、そのタブレットとか持ってない人も多いし、スマートフォンだとね、やっぱり重要性、キーボードっていいよって話をしても、やっぱ場所を取っちゃうから、持ち歩かないっていう方もね、いるんで、そういう時にね、ちょっと、もらい先がないってなるとね、ちょっとね、困ってたんだけど、最近ね、事務所の近くに、ハードオフじゃなくて、なんだっけあれ、トレジャーファクトリーかな、か何かが、あるのを発見したんですよ。あ、もうこれしかないと。これはもう、たまりにたまったらもう売るかみたいな。もしくはメルカリとかね。もう本当はこれやりたくないっていうか、やっちゃダメだな、みたいな、ちょっと思ってるんだけど、まあ、別に僕、その企業さんからね、プレゼント用にとか、なんとかっていう名目は伝えてないんで、別に何しようが勝手だとは思ってるんだけど、でもまあ、気分的にね、やっぱり必要とする人にね、あげたいっていうのがあるんで、それを小金に交換するっていう、そういうしょぼいことはしたくないんですよ。ただ、溜まっていくと困るの。逆にじゃない。溜まったら溜まって、そっちの方がずっと困るから、もう、だったら、メルカリ、トレジャー、ファクトリーしかないのかなみたいな、なっちゃうんですよ。欲しい方にとってみればね、なんか羨ましい話に聞こえるかもしんないんだけど、全然そんなことない。はい。いいもんだとは分かってるけど、だけど、ね、ここは言っておくけど、僕自身、重複しているアイテムもあったりするから、例えばヘッドフォンというか、そのイヤホンとかそういったものもね、たくさん持ってるっていうのは僕は好きじゃない。1個でいいんですよ。自分がきちんと使うって決めたものをね、1つ買って、それを長く使うっていうスタイルが僕は好きなので、たくさんガジェットを持つっていうのは嫌なんです。はい。だから、どんどんどんどん放出していきたいんですよ。はい。そういう感じです。なので、ぜひね、今月のアンケートに、バンバン、お申し込みというか、コメントを寄せていただければ、僕、非常に嬉しいなと。あと、これとは別に、チャンネルさんいらっしゃいっていうね、YouTube でチャンネルを開設されている方、限定の企画なんだけど、ぜひね、ご自身のチャンネルをね、コメントで宣伝してほしいなと思います。こちらの方もね、読み上げさせてもらった方には、漏れなく10ポイント、ヤムポイントを差し上げますので、はい、ぜひご応募ください。ということで、本編の方に入っていきましょう。お題は、理想の YouTuber 談義という名の独り言ですね。はい。理想。はい。ちょっと急にね、テンションが下がりましたけども。まあ、僕は、自分自身の YouTube チャンネルで、やっぱりその理想、もちろんあります。自身が思っている理想のコンテンツ像みたいなものは。それを求めてるっていうのももちろんあるけど、前提として話をすると、全然まだまだ、100あるとしたらね、100、 なんだろうね、 100% できてるかっていう話になると、多分今のところ自分で考えてるのはせいぜい 5% ぐらいだと思います。はい、全然全然何も、内容としてもそうだし、表現としてもそうだし、ですね、まず僕自身のね、癖みたいなものを話をすると、癖っていうとなんか絶対公開されるけどね、まず僕はこの番組でもたまに言ってるように、まず日本のコンテンツを見ません、聞きません、一切見ないです。あのテレビ見ないっていうのから察しの通りなんですけど、全く芸能関係とか一切興味がないんですよ。はい、あのクライアントに芸能人いるけど、はい、全然そんなの一切興味なくて、はい、たとえどんなに美人だろうが、どんなにイケメンだろうが、全く関心の彼女もない、うん、嫌いとかじゃないですよ、ただ単純になんていうか、うん、僕はその人として、自分っていう人としてね、人はみんな好きなんですよ、人間は、うん、好きなんだけど、まあ、でもその反面でね、あ、なんかこう惹かれる人とかっていうのは、まあ、その異性とか同性とかそういう関係なしで言うと、まあ、その基本的にはその尊敬できる人が僕は好きだったりするし、才能豊かな人って、ね、やっぱ惹かれるんですよね、面白いなって思ってこう話をしてるとね。だから前回話したみたいに、そのお笑い系の番組は見ないけどラジオは聞くっていうのはそういうことで、その人が持ってるパーソナルっていうね、個性っていう、そういった中からこう素の自分っていうのが出た瞬間の、そのウィットっていう知性みたいなものとか才能みたいな、そういったものをね聞いてるのが僕は好きなんですよ。だから別に笑わせたいから話してるっていう人は、うん、苦手なんです。はい、で、ね、学校クラスにね必ず一人か二人いたような、なお調子者っていうのかな、なんていうか人気者系の人とか僕は苦手なんですよ。まあ、もう僕虫みたいにもうずっと黙ってますからね、基本的に。話しかけられたら普通に話すし、話しかけるのも嫌いでも何でもないんだけど、話したいって思わないんですよ。うん、そういうことなんです。はい、だからそういう変なね、まあ、なので僕は基本的には俺がとか私が私がって人は基本的に苦手なので、そういうところから芸能界っていうのは全くこれっぽっちも惹かれない。うん、もちろん好きな芸能人の方とかいますよ。そのすごい才能だなとかね、やっぱそのすごいなこの人はって思う人は何人もいるから、そういう人は、まあ、人として素晴らしいねって思ってたりしますよ。それは所ジョージさんとかね、まあ、天海祐希さんとか、うん、あとは石橋貴明さんとかね、そういう方々、まあ、いいなって思ったりするけど、だけど、まあ、芸能関係だけで見ると全然って感じです。はいね、そこから YouTube の方につなげていくとですね、僕は日本の YouTuber さんっていうのも同様に興味がないです。仕事柄そのコンサルタとか YouTube のコンテンツ制作とか受けてる関係上、そのたまに必要に迫られた時だけチェックはします。はい、そのコンテンツの内容ね、その市場の動向がどうこうじゃないですよ。うん、コンテンツの、まあ、例えば何が売れてるのか何が売れてないのかとか、そういう話の流れの中でたまに見るかなって程度なんだけど、まあ僕テレビ全く見ない、後から説明するけど見はするんです。はい、見るが好きなカテゴリーはあるんですけど、基本的に見ないってだけで、うん、でやっぱりその YouTuber さんね、売れてる日本の YouTuber さんっていうのはね、世界的に見ると珍しくて、お笑い系バラエティ系がね、もうほぼ全てベスト10あたりを埋め尽くしちゃってるっていう珍しい国なんですよ。海外に目をやるとね、まあそのお笑い系というか、そのコメディアン系、まあ、素人さんだとしてもっていうのはいるけど、ほぼほぼいないんです、実は。いるのは、まあ、いるというか企業とかも結構ランクインしてて、その中にはスポーツ番組とかね、そういったら普通にあるんですよ。うん、政治経済的なやつとかも。でも日本はそんなのじゃなくて、基本的にもう全部バラエティ系だけなんです。だ僕はもうバラエティ一切見ないですから、バラエティこそ僕の敵ぐらいな感じで思ってる人なんで、 ヒカキンさんとか、はじめしゃちょーさんとか、ああいったのはもう、申し訳ないけど、触れたくないですね。はい。で、僕のね、自分が目指してるコンテンツっていうのに触れるから、ちょっと、じゃあ何を見るんだっていう、テレビ見るんだったらね、見るんだっていうと、僕は基本的に NHK さんのコンテンツが好きだったんですね、昔から。NHK っていう企業さんがね、よく番組聴取料がどうだかなんだかって言って、あれは大反対だし、そこには絶対賛同はできないんだけど、でも、コンテンツ単体を見ていくと、ドキュメンタリーが僕大好きなんで、とにかくドキュメンタリー、映画とか、映画大好き。映画まあ、洋白だけど、洋画だけど、映画大好きだし、ドキュメンタリーがもう大好き、超大好きなんですよ。もう僕、小学校入る前からね、普通に、NHK の、トラン、あ、なんだっけな。まあ、そういったコンテンツ、ドキュメンタリーの結構重厚なやつね。サバンナ行ってなんとか行って、こうチーターのなんとかがとか、そういうやつをずっと見た子供なんですよ。だから、ああいう映像、だから映画的なね、重厚な映像っていうのは昔から好きだったし、そう、本当に、そうだったら1時間でも2時間でも平気で見続けられる人だったんです。それ今でも変わらず、本当に大好きで、ネットフリックスとかでもしょっちゅう見てる。車関係のスーパーカーを作り上げてレースさせるとか、そういうね、ドキュメンタリー大好きなんで、何が言いたいかっていうと、自分のコンテンツでもね、結局ドキュメンタリーやりたいんですよ。ドキュメンタリーやりたいっていうのは全てじゃないけど、あとはもっとグラフィック的な、アート的なね、要素を加えてとか、もっとスキル的に自分自身が成長できるような要素をもっと詰め込んでいきたい。数は減らしたとしてもね、配信頻度を減らしたとしても、そういうのやっていきたいんです。で、それを起点として海外に出たいんですよ。別に海外で売れたいとかじゃなくて、海外飛び回って、世界中飛び回って、いろんなコンテンツ、いろんな人と会って、で、そこの、なんていうかな、そこの情報、そこのコンテンツみたいなものを自分でこう収めて、ドキュメンタリーだったらドキュメンタリーでもいいし、あとはガジェットあったらガジェットの話でもいいし、そういうふうにね、いろんなものを自分自身でこう、作り出していきたいんです。だから、日本でメジャーどころの YouTuber さんが撮ってるようなスタイル、部屋、ちょっとスタイル忘れたけど、言い方をね。要は、部屋でカメラ1個構えて、固定して、それでひたすら喋ってるっていう、ああいうスタイルっていうのは、僕の中ではなくて、もっともっとこう、動く。本当に日本のテレビとかっていうようなものでもなくてね、そういうカメラワーク的なもので言うと、ドキュメンタリーに近いようなものをね、撮れると非常に僕自身が楽しめるなって思ってます。あんまりね、こういうのにね、賛同してくれる人はね、僕は会ったことがないので、今回もね、本当にね、みんなもうポカーンって感じだと思うんですよ。でも、なんだな、なんて言うんでしょうね。全てっていうか、これを聞いてくださってる方はね、結構僕っていう人間をちょっとはね、知ってくださって、理解してくださってる方がいると思うから話すんだけど、作れって言われて作ってるのって僕は嫌いなんです。例えば、いろんなところから見方をすると、例えば、これが人気があるからこれをやらなきゃいけないとか、あとは、そうだな、今の話はあれですよ。迎合っていう意味合いでちょっと話したんですけど、ニーズがあるからするっていうんじゃなくて、そうじゃなくて、自分がいいって思ったものを出すってことです。それを積極的に、もっと積極的にやんなきゃいけないなって思ってるってこと。で、今言ってる自分のコンテンツっていうのは、本当に突き詰めて、実現することができれば、それなりの結果を生み出せると思うんですよね。視聴者数の増加だとか、再生回数の増加だとか。で、 いいサイクルを考えると、そこから案件を引き寄せて、その自分自身のコンテンツっていうのでお金を稼げるようになるっていうのが、多分作り手のね、一番大きな、まあなんだろうな、ブルーオーシャン的なものの一つだと思うんですよ。一つですよ、全てじゃなくて。うん、だからクライアントからね、作ってくれって言われて、何々して何々して何々して作りましたっていうのも一つのその生き方なんでね、別にそれは僕も楽しいしいいと思うんです。でもそれだけじゃなくて、今の時代はね、その YouTube っていうプラットフォーム、まあ Vimeo とか、あとまあ TikTok もあるのかな、まあそういうね、動画っていうプラットフォームっていうのがいくつかこう分かれて あるわけですから、そこで自分自身のコンテンツを売って、自分自身を売って、自分自身のコンテンツで収益化を図っていきたいっていうのがあって、まあそれは結果として自分自身の世界を作ることになる、自分自身を形作ることになるっていうのが、僕は YouTube でやりたいことなんですよ。だからね、まあ今ファストレビューが結構メインでやってますけど、ファストレビューは、まあ本当にね、100分の1ぐらいのパワーで、もう超省力化して作ってるんで、全然、自分で言うのもなんだけど、全然ダメですよ。本当に。うん。一応ね、4K で、全部ブラックマジックローで撮って、で、機材も、他の機材もめちゃくちゃいいやつ使ってるし、その、クオリティ画質とかなんとかっていうのをきちんとしたその業務でやってる方から見ると、あ、なんかこいつはちょっと違うかもしれないなって思う程度のものであるとは思うんですけど、まだまだそういうね、次元じゃないんです。僕も本当に、違う、まだまだ未熟だってことですよ。で、やりたいことにできてないので、その自分のね、本業のバランス取りをしながら、いかにしてこう、事業を軌道を乗せながら、なおかつ YouTube の方でもね、それを本業にシフトさせるために、どういうコンテンツを配信していくべきなのかとか、どういうブランディングをしなきゃいけないのかとか、そういったのは、やっぱりこう、日々のね、まあ、試行錯誤といいますか、まあそういう流れの中で意識しては活動はしています。はい。だから、ね、僕別にカメラの前でどうもなんて言いながら、こうごますりながらとか、乗りツッコミなんかみたいな、バシみたいな、そんなのは絶対やらないんで、むしろ全く笑わないと思いますよ。そういうシーンがもしあったら無表情だと思いますね、うん、そういうのは全く興味がないっていうか、求めてない。本当に。だから大変なのは、結局その何やるにしてもね、ドキュメンタリーやるんだったら本当にもう事前に下調べとか準備とか本当に入念にしないと、できるものもできないので、そこはちょっとね、覚悟を決めて動かないとね、できないと思うんだけど、まあまあゆくゆくはやりたいっていうことで、とりあえず、まあまだまだたくさんやりたいことはあるんですよ。そのもちろんお笑いとか一切その中ではないですよ。お笑い、うん、ないけど、例えばね、この YMR チャンネルっていうチャンネルでも、実は過去にね、僕が気に入ってたコーナーで、PC マキシマムっていうのがあって、PC、Windows ね、Windows 機をね、自作するっていうね、まあ、いろんなこう、マッチョな PC を作ったりとか、もしくは超低予算で作るみたいな、ああいったのをやりたいがために立ち上げたね、コンテンツ、コーナーがあるんですよ。あれをね、もっとね、大々的にね、もっとド派手に動かしたいとか、普通にあって、あとは、なんだろうね、農業系とかもね、うん、スポーツ系とか、そういったのも実は、全部一個のチャンネル内でやりたいんですよ。まあ、あとは最近だとゲーム実況系もちょっとやってみたいなと。で、これたびたび話してますよね。うん。ゲーム実況系はね、ちょっと本当にやるかもしれない。このチャンネルで。もう本当ごっちゃに状態だけど、うん。なんていうかな、あ、そうだ。ゲームの話になったから、ちょっと最後ちょっと、ほんの少しだけ話させてください。僕なんでゲームやったかっていう理由を前回か前々回あたりにちょっと話したじゃないですか。実は、あの時にね、話しそびれてたことがあって、それが、手先を器用にしたいってちょっと話をしたんですけど、そこでね、 なんで手先を器用にするべ、しなきゃいけないのかっていうことを話すのを忘れてたんです。なんで手先を器用にしなきゃいけないのかっていうと、単純にその別に、なんだ、自分自身をこう鍛えるとかじゃなくて、たあのですね、例えばドローンを操縦するときとか、あとはジンバルをね、使うときって、実はジョイスティックを必ず使うんですよ。ジョイスティックとか、あとはゲーム機についてるグニグニ動く矢印キーみたいなやつ、同じを、ほぼ同じようなものをね、使うんです、実は。だから、あれをジンバルとかドローンとか本気でやろうと思えば思うほど、実はゲームって大事なんですよ。格闘ゲームとかじゃなくて、FPS 系のようなやつね、繊細な動作を、操作を求められるようなゲームがね。だから、やりたかったんです。それを、ドローンとかマスターするために、そこなんですよ。だから別にゲームなんてどうでもいいし、やらないんだけど、本気でやらないとね、成長って遅くなっちゃうから、やるときはもうガチでやってますね。だから今、相当し、やばいっすよ、FPS。僕、勝率9割5分ぐらいありますからね、チーム戦で。4人対4人で戦うやつがあって、チーム組んでね。あれ、僕のチームの勝率がね、多分 95% 超えてますよ。100回やってもね、本当に5回ぐらい負けないもん。本当に、真剣にやってますね。戦略的にもどうこうとか、指先のもっとこの上と下の動きのこの誤差を減らして、敵のこう、狙う時のスピードもどうこうって、本当にリアルに考えてやってますから、結構僕ね、強いと思いますよ。まあ、そんな感じでした。もう最後変なとこに脱線しちゃったけどね。はい。ゴールデンウィーク入る前の話なんだけど、アベンジャーズを見てきました。エンドゲーム。もう本当にね、びっくりするぐらいにエンドゲームでしたね。はい。これもネタバレになるからほどほどにしますが、もうね、まあ、サノス強すぎとか、ちょっとツイッターで書きましたけど、ねえ、ちょっとそうだったな、もうキャプテンアメリカとかソーとかがね、本当すごかったねとかね、キャプテンマーベルもすげえなとか思いつつ、まあね、このね、今回のエンドゲームでロバート・ダウニー・ジュニアが降板だっていうんで、ちょっと彼のことを調べたら、彼って僕年齢45ぐらいなのかと思ったら違うんですね。確か今年で54か5ぐらいなはずなんですよ。ちょっとびっくりしちゃって。そんなにみたいな、てっきりね、もっと若い、まあ男優さんなのかと思ったけど違うんですよ。いやー、まあすごい、やっぱすごいなーと思ってね、その最前線で戦ってる人間っていうのは。で、あとはですね、まあいや、とりあえずアベンジャーズエンドゲームはね、素晴らしい映画だと思います。何度も身振りするようなね、こうシーンがあって、3時間ぐらいある長尺のね、作品なんですが、本当にね、誰のことなく、もう最初から最後までずっと楽しめる、もう笑い要素も満載でね、もう最高ですよ。泣くシーンも1箇所じゃないっていうね、何箇所もあるっていうね、すごい。まあいいや、ぜひ見てください。あとは、今日の、このポッドキャスト自体は、配信は多分、5時頃、17時頃予定しているですけども、これとはまた別に、本日もですね、22時、まあ夜の10時ですね、10時からファストレビューの、コンテンツを1つ配信します。それはもうできて、アップロードはしてるんで、確実なんで、で、これをもってひとまず、ファストレビューのラッシュは終了かな。一応終了して、今また新規に何件か来てるんだけど、それはまたちょっと時間が置いて配信しようかなと思ってるっていうところをお伝えして、本日はここら辺にしておきます。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。